昨日の午後のことでしたけど、玄関前でちょっと作業をしていましたらば、小鳥がさえずってるのに気がつきました。小鳥がチョキチョキチョキチョキチョキ。私の耳には好き好きチョキチョキチョキチョキと聞こえたんですね。神様が自分に言ってくれてるんだな。神様、私もあなたのこと好きです。思わずそんな時間を持ちました。小鳥の声って、ね、素敵ですよね。それが好きって聞こえたらもう嬉しくなっちゃいますですね。今日は賛美についてお話をしたいと思うんですけど、最初にちょっとテレビ番組の何でも鑑定団、鑑定団という番組をですね、皆さん見たことある方います？はあ、結構、じゃあ、自分が宝物だと思っているものをですね、番組に持ってきて、専門家の方が鑑定するんですよね。もう本当に何十年も骨董を収集して、もうこれはという自分の宝物を持ってきて、大体どのぐらいだと思いますか？100万はするでしょう。で、こうやって札をね、あげるんですよね。そうすると、専門の方が鑑定するとですね、3000円とかですね。ね。まあその逆もあるんですね。まあ、よくわかんないけど、10万円ぐらいじゃないかと思ったら、ものすごい高額の、素晴らしいお宝物だったっていう。あの番組すごく面白いんですよね。うわーっと自分が大事だーと思ってるものが全然大事じゃなくて。大したに思ってないことが、すごく実は、価値のあるものだった。それ。その番組の、最近見た番組の、まあ、ビデオを撮って見てるんですけど、見た中にですね、一枚の紙切れがお宝として出されました。その紙切れには、ですね、名前が書いてあって、ですね。で、その紙切れを自分の義理のお父さんからいただいた。大事なものですので鑑定してくださいっていう、本当に一枚のこのぐらいの紙でした。専門家が鑑定したときに一枚の紙の値段1000万円。なんでそんなに高額になったのか。戦前日本のプロ野球が初めて結成されて、アメリカとの親善試合がなされた。その時、アメリカのチームの人たちが、ですね、日本に来る時に、紙に全部タイプでこう名前が来る監督とかコーチとか、それから選手全部の名前がこう書かれていて、その横にですね、本人たちの全部サインがあった。その中にベーブ・ルースとか、私よく知らないですけど、なんか有名なお名前の選手とか、その直筆のサインが載ってた。たった一枚で、1000万円。それ考えたらですね、私は、聖書って、イエス様の名前がたくさん載ってます。 その紙は今から80年か90年前ですけど、2000年から3000年前、3500年ぐらい前の一枚の紙じゃないですよ。こんなにあります。そこに書いてあるのは名前だけじゃなくて、神様の計画、救いの計画やですね、私たちのですね、必要なことがみんな書かれていて、将来の夢も書かれていて、紙一枚が1000万円だったら、聖書はどれほどになるんでしょうか。よく国宝になると値段がつかない、プライスレス、もう値段がつけられないほど高価なものだけだとすると、聖書は本当にいくらって値段がつけられないほどの価値が私たちの手元にある。私たちはそんな宝を持っているんですよ。鑑定団に持っていかなくてもですね、国宝級のもっとそれよりも素晴らしい価値あるものを私たちは与えていただいている。本当にすごいことです。当たり前なみたいにですね、ですけどプライスレスの価値を私たちは与えていただいている、お宝として持っているんだと思います。今日はこの素晴らしい聖書の中の一つの聖句からですね、神様の御心をですね、共に考えていきたいと思います。もう一度ヘブライ人への手紙13章の15節の御言葉を見ていただきたいと思います。だからイエスを通して賛美の生贄、今日のタイトルですけど、賛美の生贄、イエス様を通してこの賛美の生贄を絶えず捧げなさい。その後にですね、賛美の生贄とはすなわち皆を称える唇の実を絶えず神に捧げましょう。賛美、賛美って何か。賛美っていうのは、神様ありがとう、神様って本当素晴らしい、最近若い人はめっちゃすごいとか言わないですか。ですね、ちょっと若ぶってですね、めっちゃいいとかですね、めちゃくちゃいいですね、神様最高、そういう思いをですね、表現するのが賛美だと思います。それを歌によって表現するとき賛美歌ですよね。聖書の中には踊りによって賛美したって。ある日、まあ、イエス様が亡くなった後ですけど、ペテロが神殿にですね、行ってお祈りしようとして神殿に行ったとき、神殿の入り口で美しの門というところで生まれながらに歩けない人、その人が誰かにこう運ばれて門のところの入り口で物乞いをしていた。そこにペテロが通りかかって、その人が何かお恵みを。ペテロは私には金銀はないけど、私にあるものをあげよう。イエスの名によって立って歩きなさい。そうしたらば、生まれながらに歩けなかった人のくるぶしと足に力が与えられ、命がそこに満たされ、癒され、彼は立ち上がって歩き回り、踊って神を賛美した。神様ありがとう、神様すごいということを歌でも踊りでもですね、表現するのが賛美です。 例えば文章によって賛美することもできます。詩編長いですけど、詩編の最後の方、賛美がたくさん書かれています。そして詩編の一番最後の150編の6節、最後の言葉、息ある者はこぞって賛美せよ、ハレルヤって詩編が終わってるんです。息のある者、すなわち生きている者は共に賛美しなさい、ハレルヤって詩編が綴られ、最後終わってますですね。賛美は歌により、またですね、音楽により、ある時には祈りによっても、主の祈り、皆さんご存知の主の祈り、賛美で始まってますよね。天にますます我らの父を、願わくは皆が崇められますように、賛美からですね、祈りが始まってます。祈りは神様を私たちの願いの通りですね、私たちの思う願いの通りに神様に縦に首を振ってもらうためじゃなくて、私たちが神様が願うことを、はい、それが素晴らしいですって思えるように、私たちが神様の身元に近づいていくのが祈りです。それゆえにですね、祈りを持って、神様ありがとうございます、神様素晴らしいって祈りを通して賛美もします。歌でも演奏でもですね、踊りでも、神様の素晴らしさを神様に向かって私たちが喜びや思いを表現していく、これが賛美です。この賛美は神様から与えられるんです。私たちの信仰も、私たちの救いも、私たちの希望も、神が与えてくださってますよね。同じように賛美も神様から与えられるものです。神様の恵みが私たちのと合体するときに、神様の恵みが私たちの中に入ってきて私たちと一つになるときに、そこに賛美が生まれてくるんです。以前も証しさせていただきましたけど、信仰に入る前、私が信仰バプテスマを受ける前、ああもう生きてるの嫌だと思って、本当に死に場所を求めてさまよった時があります。その時ずっと私は、どこで死のう、どうやって死のう、そういう思いでずっと歩き回ってました。夜中、終電車でですね、乗って最終駅まで行って、そこを降りてから、どこがどこだか分かんないけど、とにかくさまよったんです。さまよい続けて何時間も経った後、ふと今まで下を見てうなだれてさまよい続けてた自分が立ち止まって星空を見たんです。その時に自然に中から自分が考えて意識してじゃなくて、自然に上を見上げた時に、主我を愛す賛美が中から出てきたんです。賛美は自分でこう作り出すというか、神様と心がつながった時に中から生み出されてくるものです。それゆえに、決して自分中心の時には決して賛美というのは生まれてこないです。 私たちが神様を見上げたり、神様とに心を向けるときに、神様の恵みが私たちの中に入ってきて、私たちの中から生み出される。それが賛美です。今週3月の7日の朝の光、朝の読み物の中の朝の光に神の沈黙というタイトルでメッセージが載っていました。なぜ神様はそんなことをするの、そんなことを許されるの、そんな現実を神様は黙っているの。私たち信仰生活をしていたらば、いろんな場面やいろんな状況やですね、そういう中で神様がいるのに、おられるのになぜこうなっちゃうの、どうして神様はなぜ、思わずつぶやきたくなるような、そういう思いがに、そういう思いを抱くような状況が与えられます。聖書の中ではバプテスマのヨハネという人がイエス様のために使いました。イエス様のためにですね、道を備え、そしてイエス様のために働いた、そのバプテスマのヨハネが牢屋に捕らわれて、イエス様はそのバプテスマのヨハネの訪問もしなかったです。最終的にバプテスマのヨハネは牢屋の中で首を切られてしまいました。なんで、なんでイエス様、彼はそんな首を切られるような、ヘロデという王様の余興の一部でですね、大見栄を切って何でもくれてやるって言ったその見栄をあって、その見栄の結果首を切れという命令を出してしまって、なんでそんなことが起こるの。歴史の中でこの質問は絶えず繰り返されるし、私たちの日常生活や信仰の中でもそういうふうに思える時があります。そんな時、神様が黙っているように、神様が何もしてくれないように思える時、神様に信頼しなさいというメッセージです。神様の計画、神様がの視点、どのように神様が見ておられるのか、神様の知恵、神様は何を考えて、神様の深い知恵で何、どんなふうに考えて、そういうふうにそれをお許しになったのか。そして神様の愛、神様の愛がなぜそれを止めなかったのか。そういうものがわからなくなったとき、それでも神を信頼しなさい。神を信頼して神様にありがとう。それでもあなたを信じます。神様の愛は間違いないと信じます。神様のなさることは決して無駄がなく、決して間違いがなく、決して私にとってマイナスでないことを信じます。神様、あなたを賛美します。私たちが聖書の中で学んでいる神様の御心、神様が私たちに求めておられること、いつも喜んでなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことに、または教導役では、どんな時にも、どんな時にも落ち込んで、すべてのことに、感謝しなさい。これが神の私たちに対する御心だってテサロニカに書いてますね。いつも喜ぶ、喜べるときに喜ぶのは誰でもですから、 私たち喜ぶべきことって限りなく目が開かれればあるんです。まず私たちが信仰を持っている、これが限りなく価値あるものであり、聖書を持っていることも、そしてですね、信仰を持たさせてくださっていることによって、この世界が、この現実が、本当の真実は何なのか、裏の裏の裏の本当のことは何なのか、はっきりと神様は私たちに教えてくれてます。そしてこの世界がどうなるのか、私たちは何のため生きているのか、全部神様ははっきりと答えを私たちに示してくださった。このことだけ、私が救われていること、私が神様の計画の中で救いに導かれて救われていて、そして私が再臨の時にイエス様を迎えて天国に連れてってもらえること、それを知ってるだけでも喜びですよ。私たちが、日本人のとしての私たちが、本当にクリスチャン少ないでしょ。100人以下ですよ。100人に1人以下です。1% 以下になりました。それでも、そのクリスチャンの中でも本当に教会行ってる人は少ないでしょうし、御言葉を学んで真理をですね、正しく理解できてる人はさらに少ないでしょう。来期学ぶ三天使の使命、そのような素晴らしいメッセージを教えていただいている、そんな恵みを受けている私たち、喜ぶことが限りなくあります。喜べることが限りなく私たちには神様が与えてくださっているんです。今まで生きてこれたこと、私の人生今生きていること、神様のと視点から見たらば、私たち本当に大きな喜びをたくさんたくさん、いつも喜んでなさい。喜んでられます。自分の罪の眼鏡を外すならば、私たちの中には喜びがたくさん溢れてくるんです。絶えず祈りなさい。祈りは神様に近づくことです。近づけることです。私たちが祈りを通して神様が、神様の思いが、神様の素晴らしさがより内側に聖霊様によってはっきりと現れ、理解でき、納得し、神様を賛美できるようになります。どんな時にも、どんなことに関しても、すべてのことにおいて、プラスのことも、マイナスのことも、喜びのことも、悲しみのことも、楽しみのことも、苦しみのことも、大好きなことも、大嫌いなことも、感謝しなさい。その苦しみが私たちを成長させ、成熟させてくださる。神様を理解できるようになる。先ほどバプテスマのヨハネがなぜ首切らなきゃいけなかったか。神様は全ての人をですね、救おうと計画してくださってますけど、全ての人がこの世の中でですね、全て万事が益とならないで、そのような不幸な、その一番トップに立っているのがイエス様です。イエス様の十字架、罪のない方が、神様の御子であり、神様の恵みを私たちにもたらしてくださったその方が、なんであんなひどい、むごい、矛盾した、理解できない、 でも十字架の上にイエス様は神を信頼して全てを委ねてですね、あなたにお委ねします。小さい子供が寝る前に唱える祈りだと言われています。夜寝る前に祈る子供の祈り、その言葉を持ってイエス様は全てあなたにお委ねしますと言って息引き取っていくんです。神様は辛い時、苦しみの中で、暗闇の中で賛美をすることを私たちに学んでほしいと願ってるんです。ですから辛いこと、大変なこと、嫌なことがある時、その時をその経験を通して賛美するという私たちの体験を神様は与えようとしてくださっていると、カナリアでしたかね、これ自分が実際にやったわけじゃなくて聞いた話ですけど、カナリアとか小鳥に歌を教えようとするときにですね、カゴにを真っ暗にすると、カゴをですね、こう布かなんかで真っ暗にして真っ暗の中で教えると鳥はよくですね覚える、そういう話を聞いたことがあります。罪の世界の中でいろんな嫌なことがある、私たちの現実の中でいろんな大変なことがあり、なぜ祈ってるのに、なぜ神様を信じてるのに、どうしてと、そういう暗闇の中で賛美をする、それでも神様あなたを信頼します、あなたは素晴らしい方です、あなたを愛します、賛美をする、その経験を神様は私たちにつまさせてくださってるんです。神様は私たちを賛美する存在として、人間を賛美するものとして創造なさったんです。私たちは神様を賛美するように作られたのです。再臨の時を考えてみてください。イエス様が雲に乗って千千万万の天使たちと一緒にですね、十字架のあやって虹を携えて、イエス様がこの地に戻ってきてくださる、この地が最悪の時ですね、どん底の時に主の再臨がなされる、その時に私たちはそのイエス様の再臨を生きたまま迎える人もいるし、蘇って迎える人もいますけど、でもそのイエス様が再臨される栄光のイエス様を迎える時、私たちはこんなもんか、へえ、思ったよりすごいな、そんな状態でいられないと思いますよ。あなたをお待ちしてました、あなたが戻ってくださる、戻って栄光を持ってこの世に戻ってきてくださる、この日を待っていました。神様、今私がここであなたを迎えることができることを本当に嬉しく賛美します。私たちきっと再臨の時、全員神様に向かって、イエス様に向かって賛美を捧げると思います。賛美をするように作られたからです。そしてイエス様と共に天国に行く、私たちは天国で賛美をします。ホワイト夫人がですね、大総統という中にですね、こんなふうに書いてます。これ将来の出来事をですね、ホワイト夫人が幻の中で示されて書いてくださった言葉です。イエスが彼らの前に贖いの富とサタンとの大争闘における驚くべき功績をお示しになると、贖われた者たちの心は一層熱烈な献身の念に燃え立ち、いよいよ喜びに満たされて黄金の盾ごとをかき鳴らし、万の幾万倍、千の幾千倍の声が一つになり、賛美の一大コーラスになって盛り上がる。 私たちが天国に行った時、神様が私たちがどのように救われたのか、神様のそのなさってくださった、私たちを救うためになさってくださったことが私たちにはっきりと示される時に、救われた者たちはイエス様から一人一人いただく黄金の盾ごとを持って、それを本当に心からかき鳴らして、みんなで大コーラスとなる。再臨の時、それから天国行っても賛美は、私たちの賛美は続きますけど、神様は再臨天国の前に、今私たちの日々の生活の中で賛美の生贄、皆をたたえる唇の実、神様本当にありがとう、神様素晴らしいというその賛美を、今再臨の時ではなくて今私たちに捧げてほしいと神様は望んでるんです。なぜですか？私たちは他の天使、他の被造物、どの神様が作ったそういう存在よりも最も神様を賛美する、そういう存在に神様をしようとしているからです。天使たちや他の被造物たちは罪の苦しみの中で神を賛美する経験ができますか？なぜこうなの？なんでこんなに苦しいの？なんで？その中で神様を賛美する経験は私たちしかできないんですよ。天使にも他の被造物にもそういう経験を持つことはできないんです。最も罪の中で暗闇の中で私たちはそれでも神様を信じて、神様ありがとう、神様の皆を賛美しますという賛美の生贄を捧げる、これができるのは私たちだけなんです。それゆえに、そのような特別な賛美ができる私たちを神様は御国に行った時に神の御座の一番近いところに置いてくださるんです。神様の恵みや栄光を一番、どの天使やどの他のものよりも一番神様の恵みを受ける近いところに私たちを置いて、私たちが一番神様を賛美していくように神様は計画されているんです。神様が人間を作ったのはある意味でですね、この罪のですね、神様の世界の中で罪というものをですね、本当にですね、滅ぼしていくために私たちは作られたかもしれません。でも私たちはその犠牲となったんじゃなくて、その経験を通してどんな他の被造物や天使たち、神様の世界の中で最高に神を賛美し、最高に神様の近くで神の家族として神様と共に過ごし、神の栄光を表していくことができるように、神様は私たちを計画し導いておられるんです。故に苦しい中で、しんどい中で、なぜわからない中で、賛美の生贄を捧げなさいと。それでも神様ありがとう、神様って素晴らしい、賛美の生贄を捧げることができるのは、罪の世界で捧げることができる、この経験を積むことができるのは私たちだけです。その品性が天国において神様を最も賛美するものと、ね、できるものとして神の国で神と共に生きていくことができるのであります。だからイエスを通して賛美の生贄、すなわち 皆をたたえる。唇の実を絶えず神に捧げましょう。